皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は健康立国の推進と日本の未来です。さあ、そのウォール街も止まり、それから日米安保も終わりになると、まあ大変だ大変だというわけですが、まあそれは世界の中の一コマにしか過ぎなくてですね、もっと大きな変化が世界中渦巻いてるわけであります。もう続けることができないものにすがみついてるっていうこと自身がですね、問題でありまして、もうとっくの昔に役割終わってるものが今やっと消えるぐらいのもんでありますから、まあそれはやっぱりまず根本的なところから立て直しをするというふうに考えなきゃいけないわけですね。でも前々から申し上げているように、今度のその世の中を立て直す力は中央から来る大きな力ではなくて、足元から湧き上がってくる小さな力を1たす1は3にする相乗効果で組み立て直していくっていう、こういうやり方ですね。ですから、ボトムアップというやり方ですね。二つ目にはですね、その政治の基礎というのは、衣食住をちゃんと人々にきっちり与えるっていうことで、市場原理の中で非常に誤解されていたような肉食動物、狩猟動物の世界に人間を戻すこととは全く正反対のことをやらなきゃいけないっていうことですね。弱肉強食で仕事ができない奴は死んで当然みたいな、そういう、野生の動物の世界っていうのは、少なくとも日本は5000年前には卒業しています。そして世界もそうですね。世界も基本的にはその農業社会にありますから、富は奪うものではなくて、天から与えられるものですね。だから、やっぱりその、狩りのスピードってすごく速いでしょ？ね、動物が見てると狩りやってるとパッと食っちゃいますよね。だけど、その農産物ができるスピードってのはゆっくりですよね。あるいはその何かが育つ速度ってゆっくりでしょ？だから狩りのスピードと大自然の恵みをいただくスピードはスピードが違うんですよ。だからまあそういう意味でスローな世の中だと言ってもいいと思うんですけども、やっぱりこの大自然のそのスピードとやり方っていうのは、おのずと奪うっていうものとは根本的にその違うところが多いわけですね。だからまあそれをロハスという言葉で、まあよくみんな言うわけですけども、健康と持続可能性を考えたライフスタイルということで、まあそのロハスというものは、その奪う経済っていうとはだいぶ違う、っていうことですね。その自然の恵みを得るということですから。ですからこの、金もない、軍事力もない、何もないじゃないかっていうのは、やっぱりそこが見えてない時に起こるわけですね。今あるものを右から左に持ってくる、奪うっていうことだと、奪うものがあるかないかで、その、富があるかないか見えてきますが、その、大自然から恵みをいただく、人間の能力もそうですよ。人間の能力も大自然からいただく能力ですから、これは今ないわけですよ。今ないものをいただくわけですから、このいただくポテンシャルが見えるかどうか、あるいはいただき方がわかるかどうか、人の育て方、農作物の育て方、世の中の作り方、家庭の育て方、健康の維持の仕方、こういうものがわかれば、目の前に何もなくても、そのものすごい富に囲まれていることが見えるわけですね。だからこうなんか見えないものを見える力があって初めて今回はその未来があると見えるわけで、ここは結構差があると思いません？皆さん、見えてる人と見えてない人でですね、本当にその腰を抜かさんばかりに猛騒ぎして狂い死にするばかりに大変だ大変だという人も結構いますけども、いやーなんかこれなら偉大な世の中になると見えてる人もいますね。これがなんか一つ人間の進化なんでしょうね。こうやっぱりだからそれ悟れるまではその狂わんばかりのその苦悩が私は続いてしまうと思いますね。で、同時にですね、その今言ったように政治の基礎というのはその人々に食事を与えることで、で、これは続けるためにどうしても必要なことなんですね。共食いをするともダメでしょう。それからやっぱりその、子孫をちゃんと続けていくってことはすごく大事なことで、続けていく中に進化発展というものが見えてくるわけですから、これは確かに自分の子供という意味でも、未来をつなげるってことだし、あと、会社の経営とかですね、あるいはその地域の運営っていうのも、次の世代にちゃんと継承していくってことがあって発展するわけでありますから、 やっぱこの時間をかけるってことの意味すごく大きいんで、やっぱり続ける体制、続くことができる体制にしなきゃいかんと。これがだから政治の基礎になるわけですよ。食事をもだから個人、地域、企業、国全部ですね。そこはやっぱり基礎を確保する、そのシステムをちゃんと作って運営していくってことが政治の基礎なんですね。これはだからやっぱこの30年と真逆だってわかるでしょ。この30年はですね、安定した基礎を取っ払うことがですね、政治の役割だと言われましたね。構造改革と称して。でもそれ取っ払ってどうしたのかって、ごく一部の人のところに金が行っちゃって、でその人たちも今落ちぶれちゃってですね、結局どこにも何も残ってない、ただの破壊だったっていう漫画みたいな結論になってきちゃったわけですね。だからこれはもう改めましてですね、この構造改革の時代は終わりでございまして、全部自分たちから作り直すと。じゃあその何を目的に日々生きていこうかって話になりますね。あれ日本が戦争終わる時はですね、終わった時は昭和20年の8月15日でありますが、もちろんその終わるまでは英米に勝つこと、東亜の独立というようなことを標語としてこうずっと言ってるわけであります。すべてはこう勝つためにと。で、しかし戦争終わって、その負けたわけですね。で、ものすごい虚脱感が出てきます。何のために生きてるんだと。その戦争も終わったと。軍も終わったと。植民地もないと。産業も破壊された、町も破壊された、家もない。一体何を目的に我々は生きていくんだっていう話がもうすぐ出てきます。で、これがその昭和20年代ですね。まあ、哲学だとか、新宗教だとか、大きくこう発展し、みんなが本気でいろんな経済学とかなんか勉強した大きなモチベーションになったと思いますが、まあ国単位って申しますか、まあで見るとですね、すぐ文化という言葉が出てきましたね。その文化国家の建設ということはもう昭和20年のうちから出てきますよね。で、その武器に頼ってはもはや平和は得られないんだっていう言葉は昭和天皇の口からも、マッカーサーの口からも出てきますね。その将来のことをよく見える人たちは象のね渦の中で、そういう誘惑に負けずにですね、やっぱりその平和の政策を持って未来を作らなきゃいかんと、まあ傘はっきり言ってますでしょう。まあそれがだから冷戦という形でちゃんと受け継がれましてね、まあいろんな不幸なこともありましたが、世界が大戦争になる危機だけは回避して今日に至ってるわけであります。で、まあ、ネオコンの戦争以降、それはかなり揺らいだわけでありますが、まあ、しかし地球を終わりにするわけにいかんという考え方は、やはり今世界のほとんどのリーダーによって共有されていると思いますね。まあ、それに歯向かういくつかの悪い奴らがいるんですが、まあ、それはなんとか封じ込めようということでやってまして、で、しかしその世界もですね、この、まあ、ネオコン戦争の後に生きる、その方向性っていうのは、やっぱりなんか見えてないんじゃないんでしょうかね。で、ロハスというのは確かにこうありますけども、それはやっぱなんか国策とはだいぶ離れてる国が多いんですよね。やっぱり余裕がすっかりなくなっちゃってですね、この殺人事件もどんどん多いし、テロもあるし、もう生き死にが毎日の問題になっちゃってると、あんま優秀なこと言ってらんないなんて世界にも出てきちゃうわけですね。悪循環になってきますよね。で、まあ、日本はですから、まあ、幸いなことに、文化国家の建設ということで、まあ、もともと文化の非常に、奥深い国でありますから、むしろこの戦争の前の20年ぐらいが異常な時代でありましたから、もともと文化の造形は深い国だし、美術や工芸も得意な国でありますから、まあ、そういう、持って生まれた力ってやっぱ出てきたと思いますね。まあそれで文化国家の建設ということで、まあいい意味でも悪い意味でもですね、この一つの時代の形が、できていったわけだと思うんです。今回の場合は私はやっぱり健康立国ということだと思いますね。その文化というものはもう大体、皆さんのところに浸透してるし、まあ文化のポイントもいろいろあると思いますね、古来日本の文化、それから東洋の文化、それから西洋の文化、あるいはその文化という言葉は文明と置き換えてもいいと思いますね。同時に文明も入ってるわけで、太古の昔から伝わる日本の文明、東洋の文明、西洋の文明、文化文明のですね、この三つの融合がこの日本の一つのポイントですね。どこに戻るんですかって言ったらこの三つの融合じゃないですか。古来の日本と東洋と融合、東洋と西洋と。で、西洋のこの激しい流入っていうのがまあここで大体終わりになるわけですから、あとこの過去の3つをいかに融合して新しい日本文明を作っていく、日本文化を作っていくか、 それを形にしていくのか。この部分ですね。で、日本人ってすごく現実的ですから、こういうのは具体的な衣食住の形、もの、あるいはなんかその行動で示していく必要があるわけですね。だからそれをやっぱりやるのが日本人の仕事でありまして、なるほど、これがその三つの文化の融合なのか。なるほど、こういう生き方の方が楽だなと。なるほど、こういう生き方の方が今までの矛盾の解消に役立つなというようなことをどんどんどんどん出していくのが、まあこれからの新しい国づくりの具体的な姿なんですね。でも日本人ってすごく現実的な人たちだと思いますから、やっぱその時代が変わったなら変わった中で新しい食住の形をこれどもかこれどもかと開発してどんどん出して広げていく、この姿だと思いますね。で、私はそのポイントっていうことで健康立国が一番いいんじゃないかなと思うんですね。文化立国が、終戦直後だとしたら、今健康立国だと、あらゆるイノベーションをですね、健康に集中させようと。昔はだから、まあ、文化ということであり、近代化ということでやってたわけですが、今回はその健康だと。例えばまず第一がですね、ストレスのない職場を作ろうという私は思うんですね。ストレスのない職場というのは、わかりやすく言えば構造改革をやらない職場ですよね。構造改革って要するに人をですね、野生の動物に戻すわけですから、これやめましょうよと。我々はその農業社会に生きる人類でありますから、そんなですね、その、野生の動物の世界に戻る必要はないわけで、奪ったり、共食いをしたりする必要はないわけで、これをやめるだけではまず相当なですね、そのストレスはなくなりますね。でも同時にですね、その、国からなんかもらえばいいってもんでもないんですね。要するに、それはただ単にやっぱり同じように、こうなんか、飼育されてる家畜みたいなもんでしょ。これもまずいんですよね。なんかその人間牧場にですね、飼われている、哀れな家畜みたいになってもダメで、この人間牧場に飼われている哀れな家畜が、まあ、昔の社会主義国、まあ今の北朝鮮みたいな国民で、これもダメですよね。そしてやっぱり、まあわかりやすく言えば混合経済みたいなもんで、私が考えるのは、ミニマムインカムみたいなものでね、基礎的な部分は国が支援して、同時にあとはみんなで稼いでいきましょうよ、ということですよね。だからこう、未来を作る大自然の中で自分自身のその潜在能力が開花していく。まあこれを喜びとするというのは一番自然なですね、生き方でありますから。まあ、そういうことによってそのストレスのない職場っていうのをこう生むっていうことは大事ですね。ストレス全くないってことはないんですけども、要するにこの、あまりにもひどいストレスでしょ、今ね、世の中ね。ちょっとその言語を絶するストレスで、なんかものすごい多くの人たちが今50万人以上ですか引きこもりをしてると。で、ね、ちょっと大きい会社行くとほとんど全員これ、ね、なんか病人なんじゃないのみたいな雰囲気で働いてますよね。あれは絶対まずいわけで、やっぱああいうのはなくしましょうと。なくすためには、その、対症療法をやるんじゃなくて、仕事の仕方から何に対して仕事をするか、そこを全部切り替えるわけで、文明的な発想からですね、やっぱその仕事の内容、働き方、それから何を作るか、全部考え直しですね。だから本当にこの戦前のですね、まあ言ってみれば軍需産業と植民地の企業ばっかりやってたところが戦後全部入れ替わりますよね。戦争がなくなり、植民地がなくなり、新しいその民需転換型の全く新しいライフ、戦後のライフスタイルを作る会社にどんどん転換していくでしょう。こういう企業の転換がいるんですよね。まあそれが一言で言って私はストレスのない職場と、まあそういう言葉に集約されるんじゃないかと思うんですよ。二つ目が、病気にならない生活ですね。やっぱりここで我々どうしても達成しなきゃいけないのは、医療費を本当増やさないことですね。介護の費用を増やさないことですね。このままなんか急速的に増えていけばですね、大変なことになるわけで、その医療費を減らすことができるっていうことはすごくありがたいことだと。もちろん医療費を減らしてですね、不幸な人が増えちゃ困るわけで、その、いかに病気をしないかですよね。その、医者に行って診断してもらって、それでこの治療があるわけで、だからその、診断以前のところに行かなきゃいいわけでしょ。診断以降のところに行かなきゃいいわけでしょ。そこまで体壊せなきゃいいわけですよね。これがやっぱり一番大事なことだと思いますね。だからその、何かおかしいとなったら医者に行って診断してもらってんで治療に行くと、普通に我々思ってるんだけど、そんなことする前に、とにかく、診断に行くようなことになる前にもっとしっかり体の健康を維持しようということで、これは民間の療法も含めまして、まあ療法じゃないんだな、民間の健康法だとかですね、それこそ衣食住の改善、露発的な生活、これ全部ですね、その医者に行かないで済むような その人間の体を作ってくれる方法じゃないですか。まず第一はやっぱストレスだよね。だから職場のストレス、世の中のストレスを取るっていうことで相当病気は減るはずなんですよね。で、同時にその、まあ、東洋的なやり方とかね、微生物だとか、まあいろんなやり方あるじゃないですか。ああいうものは結局安くつくと思うんですね。病気になってから様々な代替療法とか言ってもですね、これは療法ですからやっぱり高くつくしですね、結果的にはうまくいくとも限らない部分がある。だからその療法なんて言う前にですね、生活の中に健康を維持する仕掛けをいくつも入れておく必要があるわけで、要するに医者に行かないでも済むようにしなきゃいけないわけですね。ここはやっぱりね、生活のイノベーションだと思うんですよ。本当にだからその全部見直すわけですね。こういう生活でいいのかなと。要するに医者に関わらないで済むようにするために、介護の厄介にならないようにするためにはどうすればいいのか。まあこれがイノベーションですよね。昔それこそ日本は火事がたくさん多くて、火事があれば大火になってみんな丸焼けって話になりましたが、まあ壁の外側にですね、この、大火のね、モルタル塗ることによってだいぶそういう炎症はなくなりましたでしょう。一理が万事ですね、こういう大きな問題をいろんなイノベーションで消していくことは可能なんですよね。だからその、とにかく、その病気にならないような、まあ様々なこの生活イノベーションをするっていうことは、これ今まで、そうですね、この2、30年ぐらい、日本人はそういうこと結構得意ですから、あちこちでみんないろんなことやってた。衣食同源ってことも含めてね、住まい方から何かやってた。このいろんな事例が本当無数にあるんで、まあこれはあと、それぞれのリーダーが、うちはこれをやろうって順次こう入れていくだけでも全然違うと思うんですね。やっぱそれをこう、実際に使ってみながら、その効果も検証しながら、さらに発展させていくっていうのが私は、やっぱその、病気にならない生活っていうことだと思うんですね。で、三つ目が安心できる社会インフラだと思うんですね。この昔からその、私がその日本再生プログラムで言ってる通りでありまして、まあ、今回も不幸なことにいろんな水害で多くの方たちがですね、悲惨な目にあったわけですが、ああいうのもやっぱり街を作る場所、街のインフラそのものを変えなきゃいけない。特にその、今みたいに政治が行き詰まるときは必ず地産地水がおろそかなんですね。もう不思議なぐらい日本だけでなく世界中そうですね。地産地水のことを考えれば、もうそもそも人口が少し減り始めてるわけですから、その、空き家も増えてるわけで、少しその、安全なところに引っ越してもいいわけですよね、この際。それからその、まあ、教育のこと、教育のこととかですね、まあ、安全のこととか、もう少しその頭を使ってですね、インフラ整えるべきだと思いますね。で、その、戦争についてもですね、軍隊どうするって話が最初出てくるわけですが、話はその、第二次世界大戦終わった時と全く変わってなくて、要するに武力による平和の維持にはもう無理だと。それは今のアメリカ、ヨーロッパを見てるとはっきりわかりますよね。武力ではその維持はできないわけです、平和は。だから平和的な方法によって平和を維持するしかないわけで、これは本当に目の前の現実だと思いますね。これにもやっぱり相当なリーダーがいると思いますよ。気迫とかですね、いろんな行動力が整ったリーダーがいなければそれはできないわけで、変な人だからすぐ鉄砲を持ってぶっ放しちゃうわけですよね。だからそういう意味でのその外交や政府機能のリーダーの入れ替えっていうのは本当に切実なものになってくるでしょうね。同時にそれからその教育ですよね。教育もやっぱり社会インフラの重要なポイントで、何を学べば皆さん成功するんですかっていうことをこの際全部考え直してみるべきですね。なんか受験勉強終わって全部忘れてもそれ以降何も困らなかったって話は多いでしょ。それもなんか情けない話で、せっかく勉強するならですね、まあ後々様々な形で役に立つものの方がいいですよね。それはその実技的なものと教養的なものと両方当然あるわけで、やっぱりこの際そのゼロベースでですね、何をどのようにいつ学んだらいいのか、おそらく障害教育って形に収まると思うんですけども、これも私は重要な新しいインフラ作り、安心できるインフラ作りの一つになってくるんだろうと思うんですね。それから様々な材料の革命ですよね。素材の革命みたいなものもこれから起きてきて、それがまた新しい安全とか安心とか豊かさを生むんでしょうし、こういうのはやっぱり総動員した新しい街の形っていうのを日本は作っていくべきだと思うんですね。ですからまあこんな感じでですね、しっかりとやっぱした日本を作り直すことは十分できると思う。こういうイノベーションの方向にみんな集めてくればいいわけですよね。もうなんか個別のことを細かくやるよりも、もう今あるものを全部集めるだけでも相当私は 新しいその健康立国の姿が見えてくると思うんですね。で、この健康立国づくりが進んでいけば、やがてそれは今度世界にそれを広げる、そういう時が来ると思うんで、まあ、そんな形で21世紀全体を通じてですね、日本初の世界のこう、なんか建て替えみたいなものがね、建て直しみたいなのが進むんじゃないかな、まあ、そんな風に考えてるんですね。まあ、ここは一つね、頑張っていかなければいけないなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀みんながリーダー、健康立国の推進と日本の未来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。